中本ひめかのな。心理カウンセラーの中本ひめかです。今回はこんなメッセージから。ひめかさん、スタッフの皆さん、お久しぶりです。第17回放送にてメール紹介していただきました。番組のパワーのおかげで見事復職を果たした、ジェイク628です。このところ私は番組を7、8回分まとめてウォーキングの時に聞いています。歩きながら相談者さんとひめかさんのやり取りを、ああそうだねとか、同じだわそれなどと、気づけば相談者さんの年代に戻り、自分だったらこうするよって勝手に参加しています。今思えば投稿した当時、全く気づくことなく、誰かに話を聞いてほしい、心の中ではそう声を上げていたのかもしれません。私のメール紹介から早いもので放送100回分ほど時が流れましたね。先日ひめかさんの2冊目の著書を手に入れました。ページをめくるたびに番組のテーマ曲が頭の中に流れます。文章を読み進めるとひめかさんの声で聞こえてきます。少し早い私の誕生日プレゼントになりました、という、ジェイク628さん、お誕生日おめでとうございます。そしていつも番組聞いてくださってありがとうございます。第17回っていうと、私遡りましたよ。2022年の1月ということで、もう2年前なんですね。当時ね、その定年退職後にまたこう復職してみたら、趣味も充実して仕事も充実したよといったお便りをいただいていたんですが、そうなんです、その後100回ほど時が流れたんですね。はいね、こう勝手に参加してね、こう相槌であったりとか共感だったり、相談者さんの年代に戻りっていうことですが、ぜひぜひありがとうございますですし、ね、こう番組 7,8 回分まとめてウォーキングの時にっていうのも、新しいと言いますかね、聞き方教えてくださってありがとうございます。そういえば確かにこう通勤の時に、ね、聞いてますよっていう方も多いですけれど、他にも皆さんそれぞれのこう生活の中のタイミングで聞いてくださっているんですね。ありがとうございます。そっか、本ね、出しましたけれど、ラジオで聞いてくださっている方にとってはこの声でこういう考えの人が書いてるよっていうことがよりね、背景といいますか想像できそうで、そんな楽しみ方もしていただけているのならば嬉しいです。また何かね、ジェイク628さんの趣味もお仕事の方でも動きがありましたらメール送っていただきたいですし、それが2026年とかになるかもしれませんが、気長にお待ちしております。はい、中本ひめかのな、最後までお付き合いください。私への質問も大募集中です。中本ひめかのな、ひめかセレクション。私が見た映画や読んだ本、漫画などから生き方や考え方、カウンセリングのヒントになるかもと思った作品を紹介するコーナーです。今回のテーマはこちら、リファインドセルフ性格診断ゲームという、初めてですね、ゲームを紹介します。 PC かスマートフォンで遊べるんですが、私は、スマートフォンでダウンロードしました。あれですね、いわゆるこう無料のアプリってことではなくて、お小遣いをちょっと出して、はい、ダウンロードしました。リファインドセルフ性格診断ゲームはプレイズムというところから2023年11月14日に発売されました。ゲームクリエイターのリザードリーさんが手掛けた作品です。ゲームっていうと様々なジャンルのものがリリースされていますけれども、この作品はシンプルな探索型アドベンチャー、ゲームのプレイを通じて自分の性格を知ることができるっていう風に説明されています。ゲームオーバーとか勝ち負けっていう概念は存在しません。与えられた世界の中でどのような行動を選択し、 どのようなことに時間を使うかによって、こう設定されたね、二十数個の性格の中から、3つ分かります。あなたを最も、象徴する性格、あなたに秘められた性格、あなたから最も遠い性格が診断できますよっていうようなゲームです。性格診断っていうのを私が知っているものだと、心理テストで用いられるエゴグラム診断、これはこう心理学勉強している時に知ったものですね。エゴグラム診断とか、あとは自分の強みを知ってビジネスなどに活かすストレングスファインダーっていうものもあったり、あと今流行りといったらね、 MBTI 診断とか聞いたことあるってやつありますかね。こういったこう診断って、その診断だけでその人の性格とか特性を全て反映させられるかっていうのは、その個々によってね、考え方が違うものですよね。なので、まあ、今回紹介するゲーム、こうリファインドセルフもどちらかというとこう、まあ、エンタメの一つとしてご紹介できればなということを思いつつ、まあ、例えばね、こう自己分析をしたいとか、自分ってどういう人間なんだろうなっていうのを、その統計データに基づいたものと照らし合わせて見てみたいなって思った時に、こういう性格診断も参考になるのかなっていう立場ですというのを先にお断りしておきます。さて、この今回紹介するリファインドセルフのゲームについて、あんまりこう詳しいことを言うとゲームのネタバレになってしまう恐れがあるので、あくまで私がプレイしながら思ったことを中心にお話しします。ゲームは本当にそのルールとかなくて、自分の思うまんまに行動したらいいんですね。それで私がプレイしながら思ったことで一番強いのは、早く終わらないかなでしたね。そのゲームを焦ってやらなきゃいけない状況とかではなかったんですよ。ゲームして数十分後に家出なきゃいけないみたいな状況では全然なかったし、時間がある中でのその感想なんですけれど、なんかね、あんまりこう丁寧に一つ一つやるとか、あとこう寄り道したりとかっていうの、あんまり気が向かない人みたいで、なんか行動するごとに少しずつ私のその性格データが溜まっていくっていうようなやり方でやってるんですけど、早くこれがこう 100% にならないかなっていうのをばっかり考えてました。はい。なんかね、こう何事もできれば近道したいなとか、スマートに行きたいな、あとこう普段から行列に並ぶとか待つとかがすっごい苦手な人なんですよ。時間がもったいないって思ってしまうからね。なんかそういう姿勢がゲームに現れていたかな。自分はせっかちだなっていうことに気づきつつ、あ、そういえば昔そのたまごっちとか動物の森とかっていう新しいゲームとかおもちゃを買うのと同時に攻略本も買うような子供だったなっていうこともやりながら思い出しましたね。その成功ルートをあらかじめ知った上で安心して遊びたいみたいな、いろんなスタンスの人いますよね。こう自分でそういうの一つ一つ見つけていきたいし、そのサブ要素も楽しみたいみたいな人いると思うんですけど、私はこのタイミングでこの餌をあげたら、豆っちになるよみたいな、もうそういうのあらかじめ知っておきたいっていう、なんかこう未知な部分へのワクワクみたいなことをあんまり感じない子供だったななんて記憶が遊びながら蘇ってきました。はい。このゲーム、3回プレイすることを推奨されています。3回やることでより精度の高い性格診断ができるよっていうことなんですね。で、私はなので3回やった上で、その最も象徴する性格と自分に秘められた性格をここで発表するのは、なんとなく、あ、中本さんってそういう人なんだってなるのが嫌なので、エピソードで十分伝わってると思うんですけど、なんか改めてそれ発表堂々とするのもなんかちょっと気が引けるので、今回は最も遠い性格だけ紹介しようと思います。それはギャンブラーっていう風に表示されました。納得。そうですね。確かにこう 無謀だけど、でもこの勝負に勝ったらビッグドリームだみたいな、こう生き方にあんまりときめきを感じないと言いますか。そうそう、なんか一か八かでこれやってみようみたいな挑戦って、あんまり期間限定のフレーバーよりもおなじみの定番商品が落ち着くなみたいな人だったりします。うん、でもそう、その挑戦することが嫌いっていうわけじゃないんですよ。ただそのまあギャンブラーってありましたけれど、まあいわゆるその、賭けみたいなことっていうのかな、一か八かそこにヒリヒリするぜみたいなところがあんまり性に合ってないなっていう気はしました。うん、なのでなるほどと。で、まあ、ここで発表しない2つの象徴する秘められた性格も確かになるほどと思いました。うん、このゲーム、その診断結果もそうですけれど、プレイしている最中の気づきが個人的には面白かったです。うん、あとその、ドット絵のなんか少し懐かしい感じの絵柄だったり、なんか画面がねチカチカ眩しすぎなかったり、 BGM がこう優しい音楽が流れていたりするのでね、普段あんまりゲームをしないなっていう方も今回興味があったらぜひやってみてください。あの性格二十数個ある中の、まあ、少し紹介してみると、冒険家とかプランナーとか、賢者とかね、あと侍とかあったらしくて、侍って言われてみたかったなと思いつつ、はい、私はそれらではなかったですっていうのだけお伝えしておきます。はい、以上ひめかセレクションでした。この番組ではあなたからのお悩みを一緒に共有していきます。ぜひお便りお待ちしています。中本ひめかのな、中本ひめかのな、第120回いかがでしたか。今回初めてゲーム紹介しましたけれど、そのゲームやる中で例えば3択の中から1つ選ぶっていうことがあったとしたら、その自分がクリックした後で他の皆さんはこういうの選んでますよっていうのがパーセンテージで出てきたりとかするので、あ、なんか多数派なんだ少数派なんだみたいなこととかね。そうそうそう、あとその2回目って分かっててやってるじゃないですか。例えばだから1回目でこの方選ばなかったけど今回選んだよみたいなこととかって、ゲーム側も分かった上で、あなた前回はそれ選ばなかったよみたいなこととかも言ってくるんですよ。なのでそういうの踏まえた上で、こう秘められた性格とか、まあ、遠い性格とかっていう、そうそう、ことなので、1回目ねプレイした後でそのゲームの内容全部忘れてしまおうみたいなことをする必要は全然なくて、まあ、とにかく深く考えずに、あの思うままにやってっていうのがこのゲームのなんか正しい遊び方だそうでございます。はい、なんかね、もしやってみて、あ、自分この性格でしたみたいなとか共有してもいいよっていう人がいたら教えてください。はい、侍って言われたいなかっこいいですよね。侍はね、私は出なかったです。はい、番組ではあなたからのお便りお待ちしています。悩み相談や番組を聞いた感想、さらにおすすめの小説や映画、漫画、音楽を教えてもらうリスナーズセレクションへのお便りもお待ちしています。メールアドレスは naka@joqr.net naka@joqr.net です。そして番組の感想はハッシュタグひめたん文化放送をつけて SNS でつぶやいてください。番組の公式アカウントもあるのでフォローよろしくお願いします。また Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などでお聞きの方は更新通知が届きますので、ぜひ番組のフォローもよろしくお願いします。次回の更新は1月22日月曜日午前7時です。1週間後またお会いしましょう。お相手は中本ひめかでした。またね。今週の小さな幸せ、ラジオネーム、あの日僕はとっさに餅をついたさん。白菜4分の1カットが、昨日買おうか迷っていた白菜4分の1カットの倍くらいのサイズ感で売っていました。いいですね。これ大きい白菜の4分の1だったのかね、それともね、切り方 なのか。大きいのがやっぱり絶対ですからね。倍くらいっていうのね。白菜鍋とかいいですね今ね。